社会人応援会社
セリル
新社会人ファイト。
May I have your attention, please? まもなく、セーリング航空オンエアの時間です。
ピンポンパンポン。
どうもどうも。
どうもどうもどうも。
やってまいりましたね、オリバさん。セーリング航空の時間ですね。
セーリング航空へようこそ。
いや、新しくなりました、ね。
はい。新しくね。
今回のテーマは何ですか？
はい。今回のテーマは、空のお仕事特集です。
おー、来ました。
はい、来ました。今回はですね、空のお仕事をされている方にインタビューであったり、また対談をしていただきました。
はい、
ぜひともこの時間お楽しみください。
ください。
いや、ラモさん、
はい、
ところでラモさんは飛行機に乗るときは通路派ですか、それとも窓側派ですか？
すごい質問してきますね。いやー、ラモといったらやっぱりですね、通路派。ラモ通路派ですよ。
通路派ですか。
はい。
その心は、
お手洗いということですね。
お手洗い。もう
すぐに
行ける。おじさんか。
もう夜とか大変ですからね、すいませんっていう気を使っちゃうタイプなんで。
あ、確かに、ね。
オリバーさんはどうですか。
大人です。いや、僕はですね、もう断然窓側派ですね。やはり離陸する瞬間 の、
はい、
このすごいスピードで、そのスピード乗ったまま、はい、こう地上を離れる瞬間、テイクオフの瞬間をですね、僕は窓側で楽しみたいんですよ。
いや、いいですね。その子供のような心を忘れたくないですね。であれですよ、オリバさん、最近よく思うんですけども、
ほうほう、
飛行機って早いなって思うんですよ。
改めて悟った。
改めて、飛行機のように、あのように次元高く早く、行くような人生になりたいなと思います。
いや、確かにね、飛行機乗るような人生行きたいですよね。なんと社長がそれに関して教えてくださったことがありましたよ。
ほう、何でしょう。
もう飛行機に乗るような人生を生きなさいっておっしゃってくださったんですけど、それがどういうことかというと、はい、社長が言うには、心を定めてただ一つのことに集中すること、それが飛行機に乗っていくようなものなんだとおっしゃって、
はい、
自分の心を神様に集中して神様と一体になって行うこと、これが飛行機に乗る人生なんだとおっしゃってくださったんですね。
すごい例えですね。
すごい例えですよ、本当に。でも確かに、なんか自分たちの考えってすごい次元が低い時があるじゃないですか。
そうですね、
はい、そうじゃなくて、本当に神様という、こう考えに合わせて、飛行機の高度を上げるように自分たちの考えの高度も上げていったら、いろんな障害とかぶつかることなく生きていけるなと、そう感じますね。
そうですね、人間の視点ではなくて神様の上の次元の高い視点で生きていけたらいいなと思いますね。
ありがとうございますね。ラジオのお聞きの皆さん、ぜひともこの時間ラジオを集中して聞いてくださいね。空だけに上の空にならないようにね。
うまい。
それではそれでは、今日も皆さんという機体に神様という翼をつけて、世の大空をかっこよく羽ばたいていくことを応援していきます。それでは社会人応援会社セーリングスタートでーす。
イエ
ーイ。イエーイ。
社会人応援会社セーリング、今日は空のお仕事特集ということで、この場所にお二人にお集まりいただきました。お二人は同じ航空会社にお勤めということで、お話いろいろと伺っていきたいと思います。整備士をされている本田さんと、 CA キャビンアテンダントって言った方が分かりやすいかな、
は
い、
そうですね、
キャビンアテンダントのさやさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、憧れの職業ですよね、空のお仕事。憧れて入っ
その業界に入りました。本田さんどうですか、整備士されてますけど。
整備士さんは確かに昔から憧れありました。
みんなその飛行機の整備士さんかっこいいみたいな。
そうですね、大きい機械が好きだったので飛行機か船の分野に行きたいなっていうふうに考えてました。
キャビンアテンダントされてるさやさんは、はい、あ、そうい こう夢がもともとあって、
正直憧れの気持ち半分で目指したっていうのはありますね。
かっこいいですもんね。
そうですね、女性が活躍しているっていうイメージがやっぱり強かったので、そこで頑張りたいなみたいな。
それでキャビンアテンダントを志されたということですよね。
はい、
実際こう仕事されながらどういうやりがいとかありますか。じゃあ CA のさやさんはどうですか。
後期の時のお客様の反応で、その便がお客様にとって良かったのかそうではなかったのかって結果が分かるんですね。お客様がみんな笑顔でありがとうとか言ってどんどん降りていく姿を見ると、あ、この便大丈夫だったんだなとか、そのお客様の笑顔を見ると本当に疲れもすごい吹っ飛ぶし、すごい一番嬉しく感じる瞬間なんですよね。
こう仕事上でのもがきっていうと、整備士の本田さんはいかがですか、仕事でのもがき。
私のもがきはやっぱり勉強していくことですね。トラブルはいつ起こるかわからないので、それでも飛行機決まった時間にどうしても出さなきゃいけないので、予習していきますというわけにもいかず、日頃からよく勉強して知識を蓄えておかないといざという時対応できないんですよね。なので日々仕事から帰った後、いかに勉強時間を確保するかっていうのが最近の課題です。
すごい、そうやって日々勉強されてるんですね。
そうですね、もう整備士さんの中では勉強するのは当たり前なので、職場で勉強のために寝泊まりする人も、有給取って勉強してる人も結構多いですね。
すごい職場ですね。今本当プロフェッショナルですもんね。
もうプロなので、私たちが見つけられなかったら他の誰にも絶対その不具合って見つけられないんですよね。
そんな中でこう神様の助け、働きかけてくださってるなっていうのを感じた出来事とかありますか。
あ、神様の助け、こうひらめきが来る時があって、なんだろう、その時の不具合は磁石の力が弱くってスイッチが働かないところがあったんですけど、その磁石って表側じゃ見えなくって、こう整備マニュアルを見てもそんなに詳しく書いてなかったので、誰も着目してなかったんですよね。そうなんですけど、こうずっとマニュアルを見ていく中で、もしかしたらこのマグネットがいけないんじゃないかっていうひらめきが来るようになって、結局そのマグネットの取り手不具合が起きているっていうのを実際これ世界で初めて発見した部分があって、
すごい、
そこから整備基準がちょっと改定されたっていうようないきさつもあって、
すごい、
目に見える働きではないんですけど、そういう感動とか働きかけ、ひらめきで働きかけてくださることはありました。
すごい、そのあ、ここかもって、そのひらめきを神様がくださって、あ、これ神様がそうやって教えてくれたかもって思って、実際チェックしてみたら、
そうです、そうです、新しいものを取り寄せてみて、いくつか並べてチェックをしてみたら、その弱いマグネット同士の組み合わせと位置によってはそのスイッチが働かないっていうのを見つけることができました。
で世界の水準を変えてしまったと。
変えられました。
うわー、すごい。すごいですね、そんなことが。
はい、
うわー、それ大きな神様の助けを感じましたね。
はい、
おー、素晴らしい。じゃあ CA のさやさん、いかがですか。
一番やっぱり天候で感じていますね。私の飛行機の時はだいたいちょっと着陸できないかもしれないって言われても、無事に着陸できています。やっぱり自分の乗務の前には今日も守ってくださるようにっていう神様が、いつも天気を無事に守ってくれますようにっていうのは祈ってますね。
ここまでこう同じ航空会社だけど、整備士さん、そしてキャビンアテンダントという違う側面で働いているお二人ですけど、お互いの話を聞きながらいかがですか。
整備士さん尊敬するなって。
ああ整備士さん、
やっぱり私たちだったらもう絶対わからないんですよ。不具合を見つけられるけど、なんでこれが起こってるのかっていうのはやっぱり整備士さんに見てもらわないと私たちでは判断はできないので、もう一瞬で、あ、ここが悪いんだっていうので、もう数秒でもう直してしまう。もう本当整備士さんって職人技だなっていうのをいつも感じていて、その背景にはこうやっていつも勉強が欠かせないんだっていうのを、本当努力の賜物で整備士さんっていうのがいらっしゃるんだなって思って、改めて整備士さん尊敬します。
じゃあ整備士の本田さんいかがですか？
私はもういつも日々この不具合に追われていることが多くってでもこうやって努力して品質を守っていることが CA さんにつながっていて、それを通してお客様にこう素晴らしいサービスしてもらっていることができるのすごい嬉しいなと思って、いつも努力していることもちゃんとこうやって CA さんを通してお客様につながってるんだなっていうのを改めて今感じました。
わーすごい、つながってますね。
つながってますね。
つながってますね。
素敵。最後に今後のビジョンもしあれば教えてください。じゃあ CA のさやさん。
はい、やっぱりお客様にこの CA さんなんか違うなって思ってもらえるような、やっぱりおもてなしの仕方だったりその雰囲気だったりで、あ、この CA さんに接客してもらえてよかったな、また乗りたいなって、そのお客様の心に残るような、ずっと記憶に残るような、そういう客室乗務員目指していきたいなって思っております。
では整備士の本田さん。
私はまだまだもっと学ぶべきことがあるので、今学ぶべきことをしっかり吸収していって、将来的にはちょっと野望があって、この整備士で学んだトラブルシュートとかミスを未然に防ぐ技術っていうのを外部に発信したいなと思っていて、例えば医療の分野とかそういうところにも広げていけるように、今は学ぶべきことを学んでいきたいなと思ってます。
いや、今日は本当に貴重なお話伺いましてありがとうございました。お二人とも今後の活躍を期待しております。ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
だって共にするのは時代のクライスト、だからクライスト、クライスト。 を生きる明かりにと愛を受けた証しにと戦略時代を駆け抜けよう死の手をぎゅっと握り走ろう職場が多く縛られるのではなく生活進行を世界に縛られるのではなく世界を真理で縛りつける世界に収められるのではなく世界を人を収めていく
社会人応援会社セーリング。
今日のセーリングは空のお仕事特集。ここからの時間は航空管制官として働いていらっしゃる葉月さんにインタビューしていきます。葉月さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どういったお仕事をいつもされているんでしょうか。
飛行機が、普段飛ぶときに絶対誰か地上から指示を出している人がいて、地上だったらこう道路があって信号があってその通りこう車が運転すれば行くんですけど、空も道もあるんですけど、簡単に言うと飛行機が安全に目的地まで行けるように助ける仕事、指示を出す仕事です。普段レーダーに飛行機が映っているのを見ながらそれに対して指示を出してるんですけど、空にも道があって飛行機も GPS とか積んではいるんですけど、でも周りが見えないし飛行機止まれないので全部人間が考えて指示を出して飛ばしてます。それをやってるのが、そのパイロットに指示を出しているのが航空管制官です。
いつも私たちのイメージだと空港のなんか塔みたいな中にいるっていうイメージなんですけど、それで合ってますか？
空港の塔に管制塔って言うんですけど、そこにいるのも航空管制官ですが、実際には、日本の上空飛んでる飛行機も全部レーダーに映してるので、コントロールセンターっていうところにも管制官がいます。
じゃあ空港以外のところにもうそうやって管制官がいてコントロールしてる、コントロールセンターがあるってことですよね。
そうですね、むしろコントロールセンターにいる管制官の方がもっと何倍もたくさんいます。
じゃあ日本のエリアをこう区切っていくつかコントロールセンターで日本の上空を管理してるっていうことですか？
はい、そうです。
すごいですね
すごいですね。
空は目で確認するんじゃなくて全部レーダーで管理してるんですか？
全部飛行機自身が積んでる機材と地上から そのレーダーの機材を使ってその情報を全部そのコントロールセンターに引いてきてレーダーに全部映してる状況です。
じゃあ日本とか世界の上空をほとんどレーダーがキャッチしてるってことですよね？
ほとんどそうですね。レーダーを活かしてないところもあるんですけど、国の上とか、まあ、もちろん日本の上は全部レーダーで見ています。
葉月さんが担当してる範囲は
富士山あたりから韓国との境界線あたりまでですかね。
それは全部レーダーで分かるってことですよね？
むしろレーダーではもっと見えます。日本全国。
いつも仕事はレーダーをチェックしてるっていう仕事ですか？
実際は、まあ、レーダーをチェックして、まあ、積極的に全部指示を出してる感じですね。
指示って飛行機に出す？
飛行機にパイロットに無線で指示を出すんですけど、むしろこうほっといてみんな好きに飛ばせたらぶつかるので、むしろなんていうかコントロールするっていう言葉の通り積極的に流れを判断して作っていくのが管制官ですね。
この飛行機もっと上飛んでくださいとか？
はい、それも全部しますし、航空機の方から天気が悪いからこっち飛びたいとか、あと降りるタイミングとかは全部管制官が指示を出してます。
本当にコントロールしてますね
コントロールですね。
それしかも全部英語ですよね？
英語ですね
日本の国内のことも全部英語でやられてるってことですね？
そうですね、基本的には英語でやっておくとそのやり取りを聞いた他の航空機とか、まあ、パイロットが状況が分かるので、日本では全部英語で基本的にはやってます。
いや、すごいお仕事だなと思いましたどうしてこの航空管制官の道を選んだのか聞きたいんですけれど、昔からの夢だったんですか？
まあ、裏方が好きなのもありますけど、本当に誰かを助けれるような、こう人の命を助けれるような仕事に就きたいというか、そういう人生を生きたいなと思ってました。
それが葉月さんにとって航空管制官の道だったってことですよね？
そうですね、なってみてなおさら本当に自分がやりたかったことが全部詰まってる仕事だなっていうのを分かるようになりました。
じゃあそんな中で仕事をしながら感じる神様の働きって
もう本当に悟り深いですね。私の場合特にこうレーダーに飛行機を映して見てるんですけど、パイロットの方からこうしたいとかそういう要求をいっぱい受けて、まあ、叶えられるものは全部答えるんですけど、でも実際はこう向こうが見えてないこともいっぱいあって、逆に数分後何時間後考えたら答えなきゃいけないこともあったりとかして、まるで神様が私たち一人一人の人生を導いているように、 自分がこういう道がいいと思ってもそれが本当は良くない時もあれば神様を止めるし、でも本当に愛してるからもっといいものを与えるためだっていうのをもっと分かるようになったのと、地上で自分も飛行機に乗るとこんなにいろんな人が関わっているのは想像してなかったんですけど、かなりというか人がイメージでしてるよりも何倍もいろんな人が関わっていて、そういうふうにこうただ生きてるんじゃなくて本当にいろんな力で助けられて生きてるのをすごい感じるようになりました。
ただ飛行機が飛んでるように見えるけれど、その裏で支える人たちがあまりにも、
はい、そうですね、
多いし、
はい、
あまりにも支える技術とかも、
そうですね、こっちも本当命がけで知識と技術がないと何もできないなっていうのを感じます。
命がけなんですね、この空間生観も。
そうですね、
仕事をしながら逆にすごい難しいこととかもがくこともありますか？
もがくことはいっぱいあります。なんか準備してもしきれない部分があって、私たちこう人がやってる以上は通常の、普通に飛行機は飛んでいくっていうのはできて当たり前なんですけど、緊急事態にどう対応するのかとかで本当に人の命が左右される対応も全部するので、自分の足りないところをいっぱい見つかるっていうのもありますし、あとは結局人格とか自分の性格、あと他の人とどうコミュニケーションを取るのかっていう力がすごい仕事に影響を与えていて、自分が変わらなきゃいけないところ、もっと変わったらいい部分もいっぱいこうあからさまに感じる仕事ですね。
緊急時って遭遇したことはありますか？
そうですね、基本的に結構ニュースになるなってるものもやっぱりいっぱい対応はしてますね。日本の場合でも本当に海外では人が亡くなるような事故が起きてることでも、日本では怪我人もなく終わってることも、
そうですね、今守られてますね、
はい、かなり守られてます。そういうのがすごい多いので多分ニュースが後にそんな引かないんですけど、本当にこう航空機の機体何か異常があるとか急病人がいるとか、そういうのはたくさん割と経験してるとは思います。
緊張度合いがグンってそういう時上がりますよね。
上がりますね、上がるんですけど、ある意味こうなんていうか、そういう時に準備できてませんでした、対応できませんでしたって言ったら意味がないので、むしろ管制官いる中でそういう時こそ最後まで諦めないで自分ができることを探す訓練は普段からしてる気がします。私は特にこう信仰があるからできてるんだなって思うんですけど、それがなかったらもう怖くて多分もうやめてると思うんですけど、
そうですね、たくさんの命がかかってますよ、
はい、ありえないですね。本当に小さい点に数百人、500人以上乗ってる場合もありますし、飛行機同士が近くなったりとかしたらもう1000人規模ですし、天気が悪かったら本当にみんな必死に飛んでるので、でも人間だからいろんなこう体調のブラもあったりうっかりしたりとかするんですけど、それをいかに重大なミスにつなげないようにいろんな手順とかやり方とかこうシステムを使ったりとかで防ごうとはしてるんですけど、でもいかに自分の限界を超えてるなって状況の時ほど冷静にというか、自分が諦めずに何ができるかに集中することができるかどうかで変わってくるなと思います。
使命をこなしつつ、主のいる宝 社長の一言のコーナーです。このコーナーはセーリングの社長が話してくださった仕事で生きる一言を紹介していきます。今週はジムのジャッキーがお伝えします。今週の一言は私がいつも仕事をしている上で心がけている言葉です。私の仕事はデータ管理や書類の管理など細かい様々な仕事を任されています。目指す仕事でもないので、苦労して行っていても、人に気づかれることがなく、その仕事が進むこともあります。細かい仕事は尽きることがないので、仕事に忙殺されてしまうことも、これではダメだと思い、いつもこの社長の一言を思い出します。それは、最も小さいことだからといって、小さく思うな、です。どういうことかというと、神様は小さいことを小さいとは思われない方で、その仕事を熱心に、忠誠を尽くして行っている人へ、もっと大きいもの、神様の傑作を得るようにさせてくださると、社長は教えてくださいました。例えば、世の中で成功者と言われる人たちが行ってきたことを考えてみましょう。最初から大きい仕事を成した人はいませんよね。誰もやりたがらない小さい仕事を、熱心に行ったことで多くの経験や誰にも負けない知識を得てきます。それによって大きい人に信頼を得られるまでになって大きな仕事を任されるようになり、結果大きな成功を得たのではないでしょうか。これを聞いてしまったら、ただ仕事に忙殺されるのではなくて、小さな仕事ももっとちゃんとしっかりやらなくてはって気合が入りませんか。それではこれからの時間も共に頑張っていきましょう。以上、社長の一言のコーナーでした。
社会人応援会社セイリング、
エンディングです。10月になりますね。多くの会社が下半期のスタートになってくるでしょうか。新たな気持ちで始めていきたいですね。このセイリングも来週の10月最初の放送からなんと新しくなっていきます。新コーナー翔一部長による若手社員育成のための研修プログラムが始まります。聖書から学ぶビジネスパーソンへの知恵の勧めということで、この会社セーリングの社員はみんな必ず持っている聖書を用いて研修プログラムを開始していきます。特にうちの会社の一番の若手ラモ君のですね、研修プログラムとして始まっていきますが、すでに収録を始めていて、ぜひ皆さんたちに聞いていただきたい内容になっています。ご期待ください。さて、今週もお便りいただきました。嬉しいです、ありがとうございます。ご紹介しますね。ラジオネームリュウさん、こちらはこの読み方でリュウさんで合ってますでしょうか。アルファベットの大文字の R と小文字の YU とあるので RU さんかもしれませんね。20代前半の社会人の女性の方です。保険営業のお仕事をなさっているそうです。読みますね。仕事は違えど、みんながこの世の中で戦っていることをラジオを聞くだけで力を受けます。セーリングで取り上げてほしいことは職場訪問、職場自慢です。社会人応援ラジオの名前通り力を受けます。これからも頑張ってくださいとの内容です。リュウさん、メッセージありがとうございます。この職場訪問、職場自慢、すごいいいですね。ぜひ皆さんの職場のこといろいろ聞いていけたらいいなと思いました。秋からのプログラムで検討していきたいと思います。ありがとうございました。セーリングでは引き続きリスナーの皆様からのお便りを募集しております。アンケートフォームからの入力でも結構ですし、メールアドレス sailing.rgo@gmail.com へ直接でも OK です。職場での悩みや神様の証、大事にしている言葉、取り上げてほしいことなどなど、メッセージお待ちしています。それではこれからの時間も Have a good day! Have a good sailing!